Hams Radio。
はい、皆さんこんばんは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化の番組です。今日はね、実はハムフェア特集1ということでね、お送りしますので、ね、お楽しみください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということで、はい、今日はハムフェア、はい、そのうちということで ね、ちょっといろいろとね、会場でインタビューしてきましたんでね何回かに分けてね、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
今二人ですね。
今二人、はい、陰でディレクターが、
陰でディレクターが
声出さずに言いますか。
そうなんですよね、はい。そういうことでね、ハムフェア終わりましてね、総計
3万7千人、
はいはい、1日目が2万2千人で、2日目が1万5千
人
ということでね、あの、はい、前年比1千人オーバーということで、
微妙なところですけどね、はいはい、増えていることは間違いない、はい、
そういうことで ね、うん、それからアマチュア無線の試験なんですけども、はい、三山と二山、
はい、
試験で即日開票じゃないけど、はい、三浜四浜、
はい、
失礼いたしました。三浜と四浜の試験もありましたね、はい、これはね、三浜の方が、約99名、うん、約な、はい、正確に99名という報道、はい、ありましたね、はい、それから四浜の方が128名の方が受験されてね、
200人ほど増えた
そうなんですよ、
はい、
ライセンスがどんどん増えていくということでござい
ますね、はい、
で、ちょっと1日ではね収まりきれなかったんで、はい、分けてお送りしたいと思いますけども、今日はハムフェア特にその1ということでね、いろんなブースを参りました、はい、面白かったですね、
面白かったですね、はいはい、外人の方にもインタビューしましたし、はい、国内外ですね、
はい、そうですよね、はいはい、もういろんな方が来られてもうてんやわんやでしたけどね、はい、ではね、ハムフェア、その1、特殊その1、お聞きください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ハムのラジオ、今週はハムフェアレポートその1をお送りしています。最初はクラブログの創業者 G7VJRマイケルさんのインタビューです。
Oh, thank you for coming to our booth, Michael. And I think I ask some questions regarding the club log. Okay. And first, I need your name and call sign first.
Yeah. Okay, no problem. Good morning, Rio. My name is Michael, and my call sign is Golf 7 Victor Juliet Romeo.
Okay. So he's a very important guy for club log. So firstly, please explain what is club log.
Okay. Yeah. Great. Okay. Yeah. So thank you. Club log is a website with a database for storing ham radio QSOs.
Yeah.
And the idea is that if everybody uploads their QSOs, mm-hmm. I can do data analysis and produce sophisticated reports.
All right.
So the best way of summing it up is that it's a big data system.
Big data system.
Yeah.
All right.
Yeah.
Like a how to say. Data storing for QSOs.
Yeah,
right?
it's really a database for QSOs, and then I've added ideas and features, analysis, visualizations.
Yeah.
And of course, I think perhaps the feature people use the most is the expedition tools with the green ticks.
I'm sure we already introduced the CloudRoad through our program already, but I think that there's so many functions in the club log. Okay, so what is your recommendation for a function of club log?
Yeah, you're right. There are a lot of features.
Yeah, a lot of features there.
I think the thing I would recommend is that you upload your log in order to have a look at your own QSOs first.
So just a log first, right?
Yeah. Mm-hmm. So, for example, you might find it useful to see which DXCCs you've worked.
Yeah.
On each band, whether you have them worked confirmed.
There's some bands and country entities.
Yes,
and
exactly.
And you can check where we contacted already and confirmed already.
Yeah.
Right.
But once you've started by looking at that, you might be interested, well, what should I work next? Mm-hmm. And it will show you the countries you still need. Mm-hmm. And because we have a record of all of the previous QSOs from every user, we can make predictions about their propagation. Mm-hmm. So there is a feature which is called the propagation analysis.
That means that you have to search this area with this propagation, right?
Right. Mm-hmm. So I would say, well, I'm in Japan. Uh-huh. What's the best time to work the east coast of North America?
All right.
And ClubLog will show you a graph by hour of day, like a curve which shows you the peak times on each band.
Mm, I see.
I think if you're looking for DX, it's a very useful tool.
I see. Yeah. That helped all the DXers to contact the right countries at the right time.
Right.
I understand.
Yeah.
Okay, and besides that, other functions?
Yeah. Well, very regularly on ClubLog, you'll see that a de-expedition starts, and they use ClubLog to upload their logs, usually with a satellite phone, and from rare DX locations. Uh-huh. And while they're on the air, you can use ClubLog to look at the pattern of their time on the band, check if you're in the log. So if you worked them and it was a bit difficult because of QRM or something, you can check.
Oh, I see.
This is a very popular feature.
I see.
And it also helps the expedition because it gives them a way to put their log in front of the audience in one place with convenience and high speed and just upload it once and carry on operating.
Oh, I see. That's very convenient.
Very convenient,
for ham radios.
And it's very, very popular. In the time that this has run, it's dealt with 35 million different log searches. So it's very, very busy. Yeah.
I see. What is action to expand the crowd load in Japan? Do you have
I would love to see more Japanese users. The main thing, and it's just the only thing I would really like, is if more Japanese users would sign up and upload their log.
I see.
And actually, that's all that has to happen in order to make it very, very useful, because those QSOs complete the statistics.
I see. Right.
At the moment, I have 2,100 JA hams. 2,100.
100.
But I would like there to be 5,000.
I see.
Think this is a much more suitable number because there are so many JA hams.
Yes, and right. More than
2,000. So to sign up, all you have to do is go to clublog.org. So that's clublog.org. Mm-hmm. And there's a button which says sign up.
Okay.
And you just put your call sign and email address in.
So I think that there is some Japanese homepage in Japanese. That's quite helpful for the JA guys to sign up.
There's a few notes, and actually, because of the Tokyo Ham Fair, we have produced a new translation of some of the information.
Yes.
There was a presentation, and now there's a complete guide to ClubLog in Japanese.
Yeah, that's a better way to explain in Japan.
Yes.
So many DX is not a good guy to speak English or reading English.
I realize. Yes.
Here. That's what you're here today. I believe. Yeah. Yeah. And I hope that crowd will be expanding in Japan in the future, and more than 1,000 Japanese people sign in.
I would love that. That would be so great. The Japanese hams are so important and represent such an important part of ham radio. Mm. So it would be a real honor if they would sign up to ClubLog.
Okay, and good luck in the ham fair.
Thank you.
Thank you
very much.
Okay, thank you very much.
Ham's Radio. 次はイギリスケンブリッジ大学無線クラブのプレジデントでアイオタニアクティブな G3ZAY マーティンさんにお話をお伺いしました。
Take two.
Yeah. I take two. Okay. Oh, but thank you, Jeremy. Can I come to your booth?
Thank you for inviting me.
Oh, again, Martin-san. Could you introduce yourself? Call sign and name?
Yes, I am Martin, Golf 3 Zulu Alpha Yankee.
Okay. And he's a very famous guy on the IOTA. And firstly, I'd ask you, to introduce what is IOTA?
Normally, I would need about 1 hour to explain.
Yeah.
IOTA is about contacting other operators on island groups around the world. Mm. Not every individual island, but groups of islands that are recognized in the maps.
I see. So,
There's two ways to get the IOTA or the point stamps. Okay, one is if I go to some island, that is also counted.
That will, yes. So if you have worked a lot but you are missing some, mm-hmm. and nobody is going to the ones you are missing, uh-huh. then you can go, and the points
you can go.
You can go and the point to get the point for your own score. Yes.
Oh, I see. So there are two ways.
Two ways.
Okay.
Yes.
Contact with the guys staying there in the. Some island, and also in order to get the money, if I go to some island, that is also counted.
That also counts. Then, yes,
two ways.
Yes, you are very well informed. Yes.
And I think that there's some awards for the IOTA.
Yes, there's awards for the first 100, and then every 100 up to 1,000 and more.
So minimum number should be 100.
100, including one QSO with every continent.
Every continent.
So you must work Antarctica as well.
And 100,
every 200, 300, 400, and so on.
So in total, how many islands counted?
A little over 1,200 on the list.
In the world?
In the world, island groups. Uh-huh. And you can download the list from our website, rsgbiota.org.
Yep. I see. So, my feeling, sorry to say, but IOTA is not so famous compared with the DXCC.
I think we're number two.
Number two, number two.
So, yes, we're working on it. Mm. I think one of the problems is IOTA is still relying on paper QSLs, and we are now having a new project, a new software team to develop a system to link with Troblog, so you can confirm.
That sounds great. Much easier.
Yeah, much easier. Then you can confirm with no QSL.
Yeah,
and I think that will make it more popular. Uh-huh. And maybe also the software team needs to link with other logging programs. Perhaps some of the more popular ones in Japan, and that will also help.
I see. So, you have a homepage of the IOTA.
We have.
In English and as well in Japanese?
Some pages are in Japanese, and maybe in the future some more will be, but mostly in English at the moment.
Yeah, but if there is a Japanese homepage, that's quite helpful for Japanese ham radio. Yep.
I will check to see what condition that is in.
Please. Yeah. And I hear that you are the professor of Cambridge University.
I'm not a professor. I'm a president of the University Radio Club.
I see. And having the expedition with the young stars to go somewhere in the
Indeed. The University Radio Club organizes de-expeditions to places that the youngsters can afford to travel to, and that might be Iceland or Iceland. Or St. Pierre Miquelon, Fox Papa. And we have been to Zulu Delta 8, ZD8 UW, with the students. And normally the older members of the teams subsidize the student members, so they can afford to go to the more interesting places.
Yeah. So actually, in Japan, we are struggling to increase the young stars in Japan. So we have to do something. We have to take some action to do that.
Yep.
But it's quite difficult to do that, actually.
It is. And the youngsters who come to Cambridge University are often already interested at school. So I think one of the big helps is to have school teachers who are licensed and can introduce it at high school level. And then when they come to the university, it's much easier to get them involved in DXing.
Right.
But sometimes we still succeed with people who are science students, and they discover that they want to have a radio system to talk to their balloon or their rocket.
Yeah.
And then they learn about radio, and then they become radio hams.
I see.
So that's another way.
Good way.
Yeah.
Sending up the stairs, right?
Absolutely. Like yes.
Right.
Yep. And then we have to get them into contesting and to DXing.
Yeah, that's great. Okay, anyway, thank you for joining me today.
Right, thank you.
I hope that the youngster will be getting bigger and bigger.
Okay. Indeed. Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu. Thank you very much.
Thank you.
アメリカデイトンハムフェアショーの主催者デイトンアマチュア無線協会ダーラがブースを出していました。財務担当の W8CI マイケルさんにお話をお伺いしました。
OK、 今日は、ハルバルアメリカから、ハムフェアショーのメンバー、so I think that we have friend from the Dayton Ham Fair. And please tell me your name and call sign first.
Hello, my name is Michael Whiskey 8 Charlie India, WHCI, Whiskey 8 Charlie India.
Okay, so I think that the ham fair has been held in the Hala Arena for the last 50 years, right?
Yes, very long time.
Very long time. But the very sadly say that that will be closed in the future.
That's right, they didn't close, but we knew that they would probably close. We knew that they would probably close, and we have been making plans in the future to have another location, and we had one ready to go, so we were able to quickly sign the deal with them. And we had looked at a lot of different places, but this place is going to work out really well for us.
I see, I see. So I think that the new area is just move over to the east from the Dayton downtown.
Yeah, about 20-minute drive from downtown Dayton. To get to the new location.
Yeah. And that area is very similar to the Hala Arena, or smaller or bigger?
It's very comparable. There's more land. There's more land, and there's a lot better buildings, and we think it's going to be much better.
Much better? We can exhibit as many booths as well as the flea market well?
Right. Where there's even going to be people who drive big campers are going to be able to camp.
Yes, usual.
and a lot of parking right on site.
Yes.
And there's just a tremendous amount of room there.
Oh, I see. I wonder that the exhibition church was very cheap in Dayton Hall Pension, like $70 or $100 per space for the fair market. But that may change, or?
Well, we think that we doubt we'll raise our prices. So we'll probably keep those pretty much the same.
I see,
we want people to come, and the government officials in that area want us to or want to help us to be successful.
I see.
Yes.
I think that people coming to the Ham Vision is getting bigger and bigger every year.
Yes.
Is that right?
Yes, it does get bigger. There was a period when it was not as many people, but in the last several years, it's been increasing in population.
I see. Right. I see. And next year, you hope more people than this year as well.
Well, I think that there will be, because a lot of people will want to see and understand what the new location is going to look like.
Okay. I think that your job will succeed in the next year as well. I hope.
Well, we don't hope it. We know that it will.
Okay,
We are going after a 5-star event. Not just good, but great.
I see. Okay, thank you for the time today.
Oh,
and I hope that the next year's mission will be a good fair.
Thank you.
Okay, thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you very much.
Hams Radio.
はい、今日はですね、我々の番組の、スポンサーになっていただいております、QCQ 企画の宮本社長においでいただいて、ハムフェアのブースからなんですが、ちょっと質問を 2-3 してみたいと思います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まず QCQ 企画ってどういう会社なんですかっていうのをちょっとご紹介いただけますか。
はい、我々 QCQ 企画では、第1級第2級アマチュア無線技師の、通信教育講座を始め、第3級第4級アマチュア無線の養成課程講習会、はい、および、最近ではプロの免許の、特殊無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施している。
なるほど。
そんな無線従事者の資格を取る皆様のお手伝いをさせていただいている会社になります。
はい、日本全国というか関東関西中部、
新越
ですよね。
はい、
あとですね、アマチュア無線の拡大に貢献をされているというふうに思うんですが、
はい、
今後どういうふうにその QCQ 企画さんとしてですね、はい、参画していかれようとしているのか、はい、ちょっと抱負を聞かせていただければと思います。
わかりました。はい、現在では、アマチュア無線の、例えば定員で言うと3級4級養成課程講習会を通じて、はい、新しいアマチュア無線化を迎え入れる、はい、ということで授業展開をしておりますが、はい、今後はですね、免許を取った方がさらにアマチュア無線を楽しめるように、
はい、
あのいろんな企画、あるいはイベントなどを、はい、あのやっていきたいなというふうに考えています。
なるほど。あの講師会が終わった後のアフターケア、
そうです
ね、そういうことなんですね、はい。まあ、あのその辺のところに、ね、苦しんでおられる方がいっぱいいそうなんで、はいはい、その辺は、まあ、追加でサポートしてあげるって、
そうですね、
必要だと思います、ね、はいはい、確かに。あとですね、はい、新しく雑誌、はい、キットモットを出されるということで、今日ファンフェアの会場で準備版を配られているわけですけども、はい、今後どういうふうに展開されるんでしょうか。
そうですね、今回、創刊準備号として、キットモット、QCQ マガジンキットモットの、はい、発刊をさせていただいております、はい。今後は、まだ、詳細は未定ではありますけども、はい、機関誌ぐらいをベースに当初考えておりまして、はい、アマチュア無線を中心とした、大人の趣味の世界を、さまざまいろいろ皆さんにご紹介をしながら、
は
い、
この
キットモット、もともとはこのキット人生はもっと楽しい、はい、というタグラインから来ておりますので、う
ん、なるほど、
その世界を提供できればというふうに考えています。
なるほど。じゃあ無線ばかりじゃなくて、はい、いろんな遊び趣味の世界にちょっと深く入っていこうと、
そういう
感じですね。
そういう感じです。
大人の雑誌、はい、あの今後ともですね、あのアマチュア無線の人口を増やすために頑張っていただきたいと思います、はい、今後とも一つよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでハムフェア、いろんなコース待ってるんですけどね、ちょっとね、まん丸い面白いアンテナがあったんでね、ちょっとお話をお伺いしたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、あのお名前とコールサインと、
はい、小暮です。コールサイン JG1UNE ですね、はい。ブースは、HD はあの全国電波ホットスポット探検隊で、 MLA48 はこのマグネチックループアンテナですね、はい、これ の、 あの一応合同でやってますけど、私は両方やってるもんですから、はい、
なるほど、
はい。
あの MLA という言葉なのか、ちょっとよくわからないんですけど、どういう意味ですか。
あの、まあ、あの呼び方いっぱいあって、まあ、あの多くの人はあのスモールループ、まあ、小型のループ、小さいループっていうような、まあ、呼び方する人も多いんですけども、あのマグネチックループっていうと、マグネチックっていうのはあの磁気のとか磁界のっていう意味があって、ちょっと難しくなってしまうんですが、あのこれ全部あのこの寸法がですね、実はあの使おうとしている電波の波長ですね、波の1波長ですね、これよりも十分小さいという、まあ、スモールループなんで小型ループなんですね。でそうするとちょっと長くなりますけど、短い線に電流強く流すと、その周りに、まあ、磁力線ですね、磁界がこう、強い磁界ができると、でそれが変化することで、まあ、電界ができるって考えると、一般のアンテナのように電波が出てくると、でまあ、大体小さすぎるんで、皆さん最初こんなもんで本当に電波出んのという人多いんですけどね、でも実際みんなで作って実験してますので、まあ、確かに電波出るぞということで、はい。
あのまあ小型ということでね、あの実はあの我々の放送でもね、アッパーマンハムさんとかね、あ、はいはいはい、あのご紹介してるんですけど、ね、やっぱりマグネチックループアンテナをお使いになってる方いらっしゃ い、はい、いらっしゃいましたね、はい。でまあ、私もこちらでまた見せていただいて、はい、7メガ 3.5 メガこんな小さいの出てきるのという、
うん、そうですね、まあ、7、3.5 はね最近このぐらいで皆さん平気でやってるんでびっくりしないんですけど、もっとすごいのはこれ実はですね、アマチュアでは一番低いところの 136kHz というそこで使えるやつなんですよ。
なるほどね、あの136キロというか、あのいわゆる中波放送になりますね、あの NHK のでかい、ね、アンテナ、
それで400、今度457か、許可になりますけど、それも一応これでね使えるんで、これ7メガまで実はこれ使えちゃうんですね、これで。ですので、同じ寸法なんですけども、非常に使える周波数帯域バンドがね、いろんな種類が連続してこう使えるような、こういうメリットもあります。
なるほど。先ほどお聞きしたように、はい、こういう大きいと、この小型のループのところに、すごい、電流を流すと、でそれで磁界を作るという、
だから
普通のアンテナ、ちょっと原理が違うわけです
ね。ちょっと違うんですね。ですから、ダイポールアンテナというと、結構ね、波長の半分あって、長いところにこう、電解磁界ができるんですけどね。
それを同調させるって、
そうですね。で、これはおっしゃる通り、同調させる、共振させなきゃいけないので、まあ、1回巻きのコイルだと思ってもらえばいいんですけど、
なるほど、なるほど。
1回巻きのコイルだけだと、 ただ電流流してショートしてるから終わりなんですけど、でそこにあの途中にコンデンサー入れると、コイルとコンデンサーで、まあ、いわゆる LC 共振ということで共振しますね。で共振した状態で、どんどんどんどん電波出すということで強い電流が流れて強い磁界強い電界電界磁界電界磁界で、電波が出てくると、まあ、そういう感じです。
あの技術の教科書になったことですね
そうですね、まあ、LC 共振ということではダイポールと同じなんですけど、だから結局共振させるっていうことになりますけどね。ただね、うん、あのダイポールアンテナってあの結構大きいので使える周波数バンドがね結構広いですよね。ほらこれはね、あの本当に小さいコイルとコンデンサーで共振するんで、ものすごい狭い範囲でしか使えないんですね。そこがあのちょっと難しいとこですね。
だからまああの利点とかそれをうまいこと使いながらやるってことですね。そうそうそうですね。
だから、まあ、まあ私ももう40年ぐらいアパマンハムなんですけど、ベランダでしかねアンテナこう置けないので、で普通のアンテナはとてもじゃないけど置けない。まあ、あの430とかねとかだったら置けるんですけど、ベランダでね7メガとかましてや 3.5、1.9 なんてのはちょっと考えられないです。
これはそういうところに使える。
もうこれはまあこれは結構きついですけど、まあ、大体1メーターぐらいでベランダで、とこう回転できますしね。これ回転するとやっぱりこう8の字のいわゆるパターンになってんで、こう相手局にこう向けることができるんで、まあ、ベランダでもこう回してますけどね。
なるほどね、そういうことです。
はいはいはい、
ありがとうございます。はい、だから最後にね、あの、はい、MLA ということで、なんか48ってついた、これどういうことなんですか？
48は、あの最初は AKB48 の、 あのマークをちょっとあの模して作ったんですけど、あの、まあ、48人ぐらいね、会員が増えればいいなと思ってたんですけど、今でももう65名ですね。もう100名に近づいてますけど、あと、創始者の一人の戸越さんが1948年生まれっていうことなんで、まあ、それも後からくっつけて引っ掛けてますけど、
はい、そういうやっぱりみんなで一緒にワイワイやろうと。
そうです、ね、そうです、そうです。あのもう皆さんこれ自作ですのでね、いろんなの作って、一応ここは3年目になりますけどもね、あのいろんな人がいろんなタイプが増えてますんで、また来年、変わったのが出るかもしれない。
そうですね、
はい、
またこれからもね、あの、どんどんよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あのハムフェアでいろんなブースを回ってますけれども、今回はねちょっとねなんかヒゲロおじさんがいらっしゃったんでねちょっとのお話をお聞きしたいと思います。ここのブースのご説明と、まず最初にあのお名前とコールさんお願いできますか？
はい、JG1CCL 内田です。全国電波ホットスポット探検隊をやってます。もう一方います。
はい、今村と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ちょっと簡単にここのブースの説明を。
はい、ここはですね、全国の AM 放送の電波ホットスポットを探そうという探検隊のコーナーです。周りに目のあるのがですね、ゲルマニウムダイオードラジオですね。これ全てゲルマニウムダイオードラジオ
です。これ、
はい、
ついてるのが出る前の。
そうですね、これはあの作った方がいますので、
で、あのまずね、全国ホットスポット探検隊ということなんで、多分ねお聞きになっているリストの方がね、ホットスポットって何ぞやということだから、そのお話させていただいて、で、あのちょっとラジオのことをお聞きしたいと思うんですけど、はい、まずホットスポットってどういうことですか？
ホットスポットっていうのは放送局から10キロ以上離れているのにもかかわらず、ビルがですねアンテナになってですね、その放送がよく聞こえる、そういうスポットがあるんですね。それをホットスポットって呼んでます。
はい、だからあの電波というのはいろんなところで反射しますんで、はい、その反射波をどっかで聞いちゃうと。
そうですね、どっちかというと反射というよりは共振の世界ですね。はい、
なんかだんだん難しくなってきましたけど、はい、まあどっちにしてもいつも聞こえないのに聞こえる場所がある。
そういうことです。
そこを探そうと。
はい、
でそれをこのなんかラジオということなんですけど、
はい、無電源ラジオ、ゲルマニウムダイオラジオを使ってそのホットスポットを探そうという、そういう探検隊なんですね。
あ、だからあの、はい、あ、当然ゲルマニウムラジオなんで、まあ、イヤホンつけてるだけなんで、はい、電気がいらないと。そういうこと。だからどこでも聞けると、はい、でそれで探すと、はい、それで探検隊。
はい、
で、でこれここにあるものはどういうものですか？あのゲルマニウムラジオってなんかもっとちっちゃいと言いますかね、あの、はい、子供の頃によく 科学の実験作ったんですかね。
これはですね DX が聞けるようなゲルマニウムダイオードラジオなんですね。これは作ったあの制作者がいますので、
今おっしゃった通りでゲルマラジオでちっちゃくて簡単だってみんな 思ってますよね。でそれをちょっと常識覆すじゃないんですけどゲルマラジオでも海外の放送まで聞こえるよっていうのをやっぱりこう皆さんに、ね、お話ししたくてこのセットを作ってます。
なるほどね、はい、であのこのコイルが、まあ、アンテナといいますか
アンテナコイル、はい、コイル4種類アンテナコイル同調コイルとトラップ回路のコイル2つ、4個立線で作ったコイルを作ってますね。
これってあのなんか動くようになってるんですけど、はい、なんかこういう調整しながら聞くんですか。
そうですね、あのこれ誘導結合してますからこれを調整するっていうことであの動くように作ってます。
なるほど、はい、鉱石ラジオされど鉱石ラジオ
あのなかなかバカにできないぞということですね、はい、
あの鉱石 の鍵盤のダイオードはちっちゃいけどもアンテナができる。
アンテナも3メーターぐらいで海外の放送聞けますから、はい、ぜひ皆さんやっていただきたいなと。
それからなんかあの某番組で出たラジオがあるとか聞くんですけど某ラジオでなんか、
はい、こちらがですねタモリクラブで出た、タモリさんが使ったラジオとこれは私が使ってた再生鍵盤の方のラジオですね、は
い、これもいわゆるゲルマニウムラジオ。
そうです、こちらもゲルマニウムダイオードラジオ、はい、
なんかそういうことで、はい、テレビにも出てしまったと思う、
はい、まあ、これからもどんどん出たいと思いますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
プロの資格も QCQ 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
はい、ということでね、
はい、
今日の
楽しかった
楽しかったですね、はい、ハムフェア特集1ということで、ね、
疲れましたけど
疲れましたけどね、はい、あの会場内熱気ムンムンでね、
ムンムンですね、は
い、あそう初日の朝に、ね、雨降ったんですよね。
あのものすごい土砂降りの雨ですね。
朝の10時の開会のあたりですか ね、はい、ざっと降りましてね、ちょっとあの、会場まで行くのが、ね、大変だというのがありましたですけど、
ね、雨の降りには多かったですね。
そうですよね、はい、
びっくりしましたけどね、
はい、まあ、あの各部屋ともねもう毎年年々、人が増えてるんでね、
非常にそうですね、
いいことだと
思いますね、いいことですね、
はい、はいはい、ということでね、あの来週もハムフェア特集、
そうです、
その2
引き続き、
はい、引き続きということでね、はい、お送りしたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。お便りとかね ありましたら、ハムのラジオのホームページの方から、投稿できますし、またあのメールの場合はハムアットマークハムズラジオ .net ham@hmsradio.net こちらの方に、お寄せくださいませ。では今日はありがとうございました。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JG1 の ITH リオでした、
今日はあの裏にバックであのディレクターが
WTO のディレクターがおります、
はいはい、ありがとうございました。じゃあまた来週73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
出会いの瞬間キャッチした僕のアンテナ天使の中ハムとソーセージの違い 寂しさにただ震えてた。動き出すことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを。こんな自分でも誰かを大切にできる。